説教、増田琴牧師によるキリストと共に生きるです。
愛する皆さん、朝日が輝く新しい朝です。激しい雨が降っていた夜を越えて新しい朝を迎えました。私たちの人生にもきっとそんな経験がありますね。嵐の夜を越えて新しい朝を迎えて、今日は主を賛美する日です。心を込めて、今は歌声を合わせることができないことを本当に痛みと思っていますけれども、でもその心の中で主を賛美する思いをご一緒に豊かに響かせていきたいと願っています。今朝は共同緑ヶ丘教会の創立記念日、4月20日、共同緑ヶ丘教会はイースターの礼拝で最初の産声を上げました。91年前のことです。昨年90周年の記念礼拝は、この礼拝堂に皆様に集まっていただくことができませんでした。ガランとした礼拝堂で、総学者と詩式も私が行い、動画を配信してくださる方と一緒にこの場で礼拝を捧げていました。今朝は愛する皆様とご一緒に、そして動画配信という形で礼拝に預かっておられる方々も同時に礼拝を捧げています。本当に感謝です。1888年、明治21年、23歳の一人の青年が志を抱いて太平洋を渡りました。彼はサンフランシスコに参りましたときに、ある友に勧められて教会が運営する寄宿舎に入ります。そして誘われて日本人教会に出席するようになりました。その教会の幹事や友人たちから、教会へ来ないか、イエス様を信じないか勧められました。しかし浄土真宗の環境の中で育ってきたその青年は、なかなか宗旨を変えるということを決断できなかった。ある日の祈祷会の後、彼はひざまずいて祈ります。創造の主よ、私は仏が真の救い主か、キリストが真の救い主か分かりません。ただこの罪人を救いうる救い主よ、我を救いたまえ。そう祈りました。彼はもちろん何か悪いことをして自分のことを罪人というふうに言ったのではありません。その日まで神の愛を知らなかった、気づかなかった、そして自分のためだけに人生はあると思っていた、そのことを彼は罪人と言ったのです。この世の常識や評価というものの中だけで生きてきた、そのあり方を彼は罪だと言ったのです。逆に言いますと、そう言っている人はすでに神の愛に気づいた人だということができると思います。だからこそ、今までの自分は神の愛というものを知らず、そしてある意味ではこの世の常識や評価というものの中だけで生きてきた、それを罪人と言い表したのだと思います。そしてその青年は重荷を下ろし、あふれる感謝を持ってイエス・キリストの救いを受け入れました。1890年、明治23年のことです。この青年が後にこの共同教会、共同緑ヶ丘教会の創立者となる木原五箇七牧師です。23歳の青年が 海を渡ってサンフランシスコで初めて教会へ導かれた。そこにまかれた一粒の種が彼の心の中で育ちました。そのことによって彼の人生はただ自分の生きがいとか自分のやりがいとか自己実現とか栄達を求めるのではなくて、神様が与えておられる使命というものに生きよう、その思いが与えられた。何のために仕事をするのか、自分の人生でどのようなことをしようとしているのか。使命という字は命を使うと書きます。学生が卒業前に就職活動をすることがあります。その時に求められるのが、あなたがこれから果たそうとしている使命は、ミッションは何なんですかということなんですね。まあ、場合によってはちょっとこれは語弊があるかもしれませんけど、昨日までいかにモテるかということに一生懸命不信していた人がいきなり就職活動をするにあたって、あなたのこれからの使命は何ですか、この社会にどう貢献していきますかみたいなことを言われてですね、使命か、仕事を得ようとする時になって社会のために何ができるか考えない。しかしなかなかうまく見出せなくて、マニュアルに書いてあるんです。今そういうのが、アンチョコがこういうふうに私は社会に貢献したいと思います、ね、そういうのを見て私のミッションは、語らなければいけないと思う、なんとか自分でまとめ上げる、いやでもなんとなくしっくりこないなと思いながらそういう時期を過ごすという人もあるかもしれません。キリスト教ではその使命、ミッションということを何か成果を上げる仕事というような側面だけではなくて、人生そのものの中で与えられていく働き、私たちがなそうとしていること、そのすべてを使命と受け止めています。それが私たち一人一人に与えられている独自なものだ。それぞれが違う。自分が行おうとしていることは自分だけの思いではなくて、神様から与えられた使命と受け止める。ですからそれをキリスト教会では証明と言います。命に召されるという字です。それぞれの働きを、私が果たそうとしていること、私の自己実現というだけではなくて、神様から呼ばれているコールですね。私はこのことに神様から呼ばれている、招かれている、そういう生き方をしよう。そのことによって困難があるときにも乗り越えていこうとする。またその使命のために周りの人たちが共感して支えようとしてくれる、そういうことが起こってきます。私たちの人生に与えられている時間、能力、賜物、それをどのように用いるのか、他者のために、あるいは社会の中でどのように生きていくか、それを神様から与えられた課題として生きていこう、それが私たちにとっての使命ということだと思います。神様から与えられた場として受け止めるときに証明となるのだと思います。そのことが今朝ご一緒に読みました聖書の箇所に記されていました。エフェソの信徒への手紙です。これはエフェソという地中海沿岸の地域の名前、そこに建てられた教会の信徒の人たちに宛てられていた手紙です。新約聖書353ページ、エフェソの信徒への手紙2章の10節にはこう記されています。なぜなら私たちは神に作られたものであり、しかも神が前もって準備してくださった良い技のためにキリストイエスにおいて作られたからです。 私たちはその良い技を行って歩むのです。私たちは神に作られたものである。誰一人例外なくです。その神様に作られたものは目的を持って作られている。良い技を行うため、つまり神様が求められる命や平和ということのためだ。聖書では平和というのをシャロームという言葉です。ヘブライ語でシャローム、そのために生きるようにと作られている。平和というのは私たち一人一人が生き生きと生きていくことです。誰もが損なわれない自分に与えられた命を、私も神様に与えられた命なんだ、そのことに気づいて喜んで生きていきたい、誰もそれを邪魔することができない、その働きをすることをシャロームと言います。もちろん戦争がないこと、平和であることもシャロームです。今日食べるものがあること、明日私の糧のために仕事ができること、その養われていること、それもシャロームです。孤独に襲われず一緒に語り合ったり祈り合う友がいること、それもシャロームです。弱くされているときに一緒に祈ろうとする人がいること、それもシャロームです。私たちはシャロームのために生かされている。その人の使命を神は前もって準備しておられる。そういうふうに神様は私たちを作っておられる。この手紙にはそう書いてあるんです。私たちは使命というと何か大きな事業を行う人、いや私などそんな使命なんて大されたものは持っておりません、私はまあ毎日何とかかんとか食いつないでこの日の生活をしている、そういうものでございます。使命は時に社会のただ中で働くことですし、ある時には子供を育むこと、ある時にはただ一人の人を見取る働きとなるかもしれません。一人一人によって何に命を用い、時間と賜物を用いているのかということは異なると思います。自分に与えられた場を神様から与えられた場として私なりの花を咲かせていこうということです。私の人生という場において、私は時々臨終の場に立ち会わせていただくことがあります。目の前で命を終えていく、そういう方の枕辺で共に過ごします。その場で神様の愛に包んでください、癒しを与えてください、平安を与えてください、祈り続けます。場合によってはその時に間に合わないこともありますから、危篤になりましたと言われたらずっとそのことのために祈り続けます。臨終に立ち会う時、最後に人は本当に一生懸命息をします。私は時々これはこの方の最後の賛美だなと思うんです。もちろんその場に立ち会っている時にそんなことを考える余裕はありません。ただひたすら一生懸命もう祈るしかない。でも後になって振り返ってみると、あの方はなんて一生懸命息をしていたんだろう、はっはっはっ。旧約聖書の創世記、神は命の息を与えられた、ヘブライ語でルアハ、このアハというのはコーンという発音の仕方ですけれど、息という意味なんです。最後に息をする。でもそれは最後に賛美をしているということだ。神が与えられた命の息をこの人は最後まで自分の使命として全うしている。生きていることそのものが使命だと思う。そう受け止め直して自分の命を今も生きようとしている。それが私たちの命です。そしてその上で私が生きていること、与えられた時間や賜物を用いて隣人と関わり共に生きていこうとすること、それが使命だと思います。 しかしそのことを使命と受け止めるのは、私たちがまず神様に作られたものであるということに、愛されているということに気づく必要があるのではないでしょうか。私たちは使命というと何か生み出さなければならない、生産性のあることだけを使命だと考えやすいからです。でもそうではない。私たちが神様の方へ向かって生きようとすることそのものが使命だという、それは聖書からのメッセージです。聖書を通して出会った神様は生きておられる、私たちを導かれる人格的な神様です。私たちを導き交わりを望んでおられる方です。私たちは時にそれが見えなくなる。ルカによる福音書に放蕩息子の例えっていうのあるのご存知ですか。ある人に二人の息子があって、次男の方が、なんかこの次男っていうのが面白いな、自由に生きられるからかなってちょっと思ったりするんですけどね。生前お父さんに向かって、お父さん、私に与えられている分の財産みんなください、もうあなたが亡くなってからっていうんじゃなくて今欲しいんですよ、全部ください。ひどいな、なんていう不行き届な、そういうものかと思うんですね。でその息子はお父さんから、まあ、気前よくというんでしょうか、いただいたものを全部持って旅に出るんです。でその旅に出てる間みんなそれを使っちゃう。周りに来てる人たちはお金やいろんなものを持ってるからチヤホヤしてくれていい気持ちになって、ホイホイっておごっちゃったりね、なんかいろんなものにこう使っちゃうの。ほっと気がついたら自分の懐にも自分のものにも何にも残ってない。今日食べるものにも困って、そしてもうどうしようもないからユダヤ人が忌み嫌っていた豚飼いのところに行って豚の餌をねもう食べようとする。でそして気づくんです。ああお父さんのところに帰れば雇い人になってご飯を食べてるよな、だからもう息子と呼ばれる資格はないかもしれないけれども、お父さん私をもう一度そこで雇い人の一人として雇ってもらおうって帰っていったんですね。この物語、あのもう一人長男のお兄さんがいるんですね、上の。でお兄さんはそのことを見て、お父さんがもう息子が向こうにいた、天ってまだな、もうまだ姿なんかどころじゃない、もう天ってなってるぐらいから、息子だ帰ってきたんだと思って、もうあふれんばかりの喜びを持って、もうそこに帰ってきたら抱きしめて、もう良い着物を着せて指には指輪をはめて、見つかったんだよ、もう喜んでくれ、こんな嬉しいことはない、失われていたものが見つかったんだ。お兄さんは面白くないんですよ。なんだ俺は今まで一生懸命毎日毎日毎日毎日お父さんのために働いてきたのに、あんなにやりたい放題やって、あもうどうしようもなくなって帰ってきたやつ、なんであんなに、ね、羊をほふってパーティー開くなんてどうしたんだ。そういうルカによる福音書に放蕩息子の例えってあるんですね。で教会に来てる方はなんとなくこのお兄さんに同調するんですよ。そうだよな、一生懸命真面目にやってるものはなんかこう振り向けられないって、なんか損してる感じするよな。でもふと気がつくと、この物語のこの全財産をもらって旅に出た、私のことだな、自分の命も自分の時間も自分が持っている能力や、そういうもの全部私は神様から生前に与えられて、全部自分で勝手に使っていいもんだと思う。そして歩いてきた。でもそういう私がある時ふと気がついて、ああ思っていた通りではなかったな、ふと思った時にどこに帰ればいいんだろう、そう思った時に気づいたのがあのお父さんのところだった。そう思って考えると、生前にあなたが私に用意してくださっているものをみんなくださいって言ってもらって旅を始めたのは他でもないこの私じゃないか、みんな自分のために使えると思ってた、もう時間だって何だってもう全部自分のためになることだけに使えると思って、 使命なんて。でもそうじゃなかった。あなたの命って何のために使いますか？周りの人と一緒に生きていくためにどうやってそれを使いますか？問われていたのは実は私自身だったんだ。息をしていることだって、一緒に生きている人のためにもう最後の最後まで力を尽くして生きる。いや、召されていった人たちも一人一人目に浮かびます。私たちの愛する兄弟姉妹人たち、生きる意味がわからないで無目的に生きているとき、さまざまな問題に直面して出口を見つけることができなくなることがあります。虚無的になってイライラすることもある。でも私たちは神様が作られる前から、あなたは目的を持ってこの世に送られたんだよ、そう呼びかけてくださる存在です。生きることの意味という根本的なことを知らないとき、虚しさを覚えます。真に人間らしい生き方ができない。そのことに気づいた23歳の青年にまかれた一粒の種がこうやって私たちに伝えられてきました。欲望を満足させるということも私は楽しいことだと思います。でも一時的に終わってしまうこともあるかもしれません。その虚しさを埋めようとしても真の満足はないかもしれない。でも神様が与えてくださる、その私が生きていくということをどういうことのために用いていただいているだろうかと考えて生きるときに、たとえその途中で挫折しても形に現れなくても、私たちは最後の最後まで、最後の一息まで神様に生かされている存在です。一人の青年がキリストにある真の目的に、神の愛に立ち返って生きようとした後に、彼は牧師となって、小田急線が開通した直後、日本メソジスト教会からその沿線に教会を建てるように責任を任されました。共同の地を伝道の場としたい、1930年4月20日イースターの日、この教会は最初の産声を上げました。教会は世界で最初のボランタリーアソシエーションだと言われます。すいません、カタカナ言葉で。ボランタリーって自発的っていうことです。利害があるわけではない。そしてこうして私たちは皆様こちらからこう拝見していると不思議なんですね。どこかであってもお友達になるっていうことはあんまり考えづらい集まりですよね。年齢も、それから今まで属していたものも、性的な関係も全然違う、そういう人たちが集まっている。でもたまたまエレベーター乗り合わせたような関係ではないんです。私たちは皆神様によって命が与えられていること、そして私もまたそれに応えて生きようとしているということを受け止めていきたいと願っている。それが神様の与えられた使命だと信じて生きようとしている、そういう仲間です。昨年90周年を迎えた年、緊急事態宣言のもと3月29日の礼拝から共に集まることができなくなりました。それぞれの場で礼拝を捧げてください。礼拝堂では私と総学者家族で礼拝を捧げます。長老会で決定をして、連絡網で皆様にそのことを伝えました。その夜は涙が止まりませんでした。90年の歴史の中で第二次世界大戦の最中もこの教会は礼拝を守ってきた。それが礼拝に来ないでくださいということが本当に正しいことなのかどうか、私は本当に最後までそのことの踏ん切りがなかなかつかなかったんです。戦時のように弾圧や迫害がある場合には何が問題になるのかということを私なりに学んできました。憲法の問題、信教の自由という、そのことに対して戦うある程度の覚悟も持っていた。私の祖父は第二次世界大戦中、 牧師権を剥奪された経験があります。日本の教会はそういう夜も経験しているんだけれども、ウイルスによって人の命を最優先するために集わなければな、集わないという決断をしなければならないというような経験は初めてでした。何の想定もありませんでした。緊張の中で迎えた朝でしたけれども、最初の礼拝からスマホ一本でも動画が撮れて、それをアップロードして配信できるよと夫が教えてくれまして、それを配信することができました。石木輝夫さんが長老会の中で一緒に奉仕してくださって、このところから5月30日のペンテコステまで動画の配信を続けていきました。イースターもペンテコステも礼拝は説教者と担当者、総学者、そして賛美奉仕者で一緒に守ってきました。その向こう側には動画にあって預かっている方、祈ってくださっている皆様があったことを、私たちはどれほど大きな支えとして生きてきたか分かりません。励ましがあったことか分かりません。90周年の行事は何も行うことができなかった。その中で唯一高橋恵子先生を10月にお招きできたことが本当に大きな慰めでした。しかしこの1年、教会には受洗転入された方々、このイースターも合わせて17名の方々が新たにこの教会に加わってくださいました。そのことも大きな励ましとなりました。私たちは予期しない中でこの人生を、教会を生きています。愛する者を天に送り、そして私たちはその再会を心に期しながらこの礼拝を捧げています。91年目を迎えたこの私たちの礼拝の中で、なくてはならないことは何かということを、変えてはならないことは何かということを、この1年もご一緒に考えていきたいと願っています。キリストと共に生きるということは私たちにとってどういうことなのかということをご一緒に分かち合っていきたいと願っています。昨年の創立90周年の時に、教会では何も祝いができないからと思って急遽動画を作成しました。もう本当に火曜日に思いついて、そしてこう写真を送ってくださいって頼みまして、写真を集めまして、原稿を書いて、でその写真を編集するのを友人の原義和監督に頼んで、編集してナレーションを池田秀信さんに頼みまして、5回ぐらいかな、6回ぐらいかな、なんかあのとにかくその朗読のね、こうアドリブこうもう練習しながらねやって、でそれで次の日曜日に配信して90周年を振り返りました。ですから本当に牧師がどういう牧師がいらしたかということを中心にした動画になっています。本当はそこに集われたお一人お一人の祈りと支えによって教会というのは歴史を紡いできた、その歴史的な視点を私は何より大事にしたいと思っています。動画はそういう急遽作ったものであるということをどうぞ覚えていただきたいと思います。これから私たちの90年の歩みをしばらくこの動画によってご一緒にたどりましょう。
東京世田谷の静かな住宅街に立つ高い十字架の塔が特徴の共同緑ヶ丘教会。その創設は1930年に遡ります。1929年世界大恐慌が起こった危機の時代、木原穂七牧師は日本メソジスト教会により東京郊外での伝道の責任者として任命されました。木原牧師は伝道の地を小田急線が開通したばかりの共同に定めて、1930年4月20日イースターの礼拝で産声を上げました。90年前のことです。その後日曜学校がとても盛んになり、借家だった街道で部屋に入りきれないから早く教会を建ててくださいと日曜学校の生徒たちから64銭を渡された。似たがい小越門牧師は街道建築の資金のために玄米乳の製造販売をして、教会員も協力して配達されたのでした。街道は1934年9月に完成建造されました。1941年日本キリスト教団成立に伴って日本キリスト教団共同教会と改称しました。戦時の牧師であった道畑信千代牧師が戦地へ召集の後帰国されました。1943年から1969年の間、高橋豊吉牧師は戦中戦後の困難な時代、どんな時にも神道を訪問し語り祈る牧会をされました。教会は荒れ野に種をまくように礼拝を守り、食糧難の中にも交わりの灯火を絶やすことはありませんでした。1884年に講義所として発足した青山学院教会は、学院内で教職員や家族、学生で礼拝を行っており、当時のメソジスト教会の中心的な存在でした。青山学院のある表参道の地名が緑ヶ丘というので緑ヶ丘教会となりました。高橋牧師と当時の青山学院教会宮古田常太郎牧師の導きもあり、1969年青山学院教会は共同教会と合同して共同緑ヶ丘教会となったのです。共同緑ヶ丘教会の墓地はこの青山学院教会から引き継いでいます。翌年1970年に現在の街道が建てられました。そして深町正信牧師を迎えて新しい時代の教会がスタートしました。各会各委員会の活動も活発になり、教会の前進の時でした。その後深町牧師と共に牧会をした東坊義信牧師が主任牧師として着任。この頃日本人のオルガンビルダーである辻博志氏製作のパイプオルガンが導入されました。礼拝を導き神の栄光を表すものとして今も豊かな音を響かせています。深町牧師、東坊牧師とも後に青山学院大学教授として、また深町牧師は院長として教育と伝道の働きを担ってこられました。1983年共同教会出身の三輪岩尾牧師のもと歩みが続けられました。1992年には三輪牧師が引退され、現在新栄教会牧師の本間俊夫牧師を迎えました。本間牧師は旧約聖書学の研究者でもあり、御言葉に聞くことを教会の土台に据えられました。1995年に起こった阪神・淡路大震災のため被災支援を行いました。本間俊夫牧師が新任地へ移られた後、石木芳子牧師が恵泉女学園大学中学校の聖書を教えながら牧会を担当されました。大学生や大学を卒業して間もない若い女性たちも増え、教会は生き生きとして 6月の青年月間のコンサートなども行われました。2000年代になり、教会は現鹿児島鍛冶屋町教会牧師の松本敏行牧師がブラジルで宣教師として活動され帰国、主任牧師として着任しました。今も教会の礼拝でテーマソングのように歌われている主イエスは絆は、松本牧師が日本語訳をして紹介された賛美歌です。2011年の東日本大震災では、教会として現地のボランティア活動も行われました。2015年から増田こと牧師となり、青年たちが第4日曜日に賛美夕拝を始めるなど、新たな動きも始まっています。毎週日曜日、幼児から高齢者まで100人ほどの人たちが集う自分らしく自由でいられる教会です。90年積み重ねてきた信仰の先輩たち、友が今一緒に祈っていること、それは動かすことができない私たちの教会の礎です。危機の時代に始まった教会の歴史、どの時代も人は祈り、つながり、イエス・キリストを絆として歩んできました。それは今日も明日も変わることはありません。私たち一人一人がその大切な礎です。これからも一緒に賛美し祈っていきましょう。だから今日、希望がある。
会堂でご一緒に見るのは初めてでした。もしかするとそれぞれのパソコンでご覧になった方もいらしたかもしれません。90年の歩みを本当に駆け足でしたけれども、振り返らせていただきました。ご一緒にお祈りをいたしましょう。主なる神様、神様が導いてくださった歴史です。時に暴風雨に襲われて波の中でどうなるのかと息を呑むような、そういう私たちの歩みの中にあっても、イエス・キリストが共におられる。その時代を乗り越え、その時の課題を一緒に祈って乗り越える。そのことによって私たちの教会の歴史が紡がれてきました。一人一人の祈り、一人一人の支え、あなたはそれを豊かに用いてくださっています。どうぞこの年も新たな1ページを主の年として加えていくことができますように、導きを与えてください。不安の中にあっても主が共におられることの確かさを、敵対の中にあっても和解を求めていく祈りを、そして神様の愛に包まれていることを祈っていくことができますように、教会の歴史を導いてくださいましたお一人お一人の上に、あなたの豊かな顧みがありますように、天にある方々を今私たちは新たに思い起こして感謝をいたします。どうぞ私たち一人一人が今も共に礼拝を捧げていることを覚えさせてください。この祈りをイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。